木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山市政策参与の久野典康さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は、
富山市の第二次環境基本計画案を、答申をしました。
はい。
でちょうどですね、本年度に第一次の富山市環境基本計画の年がですね終わりまして、
はい、
まあ、時代に合った新しい案を作りましょうということで、審議会で、市側が出してきた案をですね、2回 の、 非常に長い会議の中で、揉ませていただきまして、
はい、
一番いい形にしまして、はい、市長に出したと、
うん、
内容を簡単にご紹介したいなと思うんですけれども、はい、基本目標は環境から作る、作るは創造の作るですね、はい、活力と魅力あふれる都市富山ということで、はい、目標が6つあります。
はい。
まず1番目、人と自然が共生して健康で快適に暮らせる街、
はい、
まあ、当たり前だと思いますけどね、意外にこれをやっていくのは大変なことだと思います。
そうですね、
はい。うん。2番目、低炭素レジリエントな社会が構築された街ということで、
はい、
低炭素はもう地球温暖化問題解決と、レジリエントは災害に強いという意味ですね。で3番目、環境に配慮した省資源循環型の街、
うん、
まあ、これは環境大臣級会合が、
あ、そうですね、
G7 富山でありましたから、まさにね、はい、資源循環のガイドラインがここでできましたので、
うん、はい、
まさにまあそれを受けてるということになります、う
ん、はい。
4番目、環境と人に優しいコンパクトな街ということで、うん、はい、コンパクトシティですね。
そうですね、まさしく今の富山市ですよね、
はいはい、これを盛り込みました、うん、で5番目、持続可能な付加価値を創造し続ける街と、うん、でこれはやはり今後10年を考えていった場合に、まあ、社会が大きく変わっていくであろう。で、じゃあ富山の中でどんなビジネスや社会体制ができるのかなっていうところで、やはりこの付加価値というのは非常に大きなポイントかなというところですね、
はい
はい。6番目、
はい、
自然を支える人づくりと共同の町ということ で、
うん、
でやはり町というのは市民があってこそ、市民が作っていく町、市民が望む町にするべきなので、とはいえ日本中世界中から富山はちゃんとこうみんなに見られているということを忘れちゃいけない、
はい、そうですね、
ということなんですよね。
うん。今度はこれをいかにこう我々市民レベルに落とし込んでいって、さあやりましょうっていうふうになるかってところですかね。
そうですね、だから審議会の中でも市民の理解、そして行動を起こすためのさまざまな仕掛けが必要だねっていうのは確認しました。その中で子どもへの環境教育、
はい、
子どもがその自然の中に入って体験をすると、
うん、
海、山、川、森たくさんありますから富山には、はい、まあ、そういうところで子どもたちが遊ぶ、この素晴らしい自然を末永く保っていかなきゃいけないなと、
はい、
そういうその心の奥底から湧いてくるような気持ちや意識を作っていかなきゃいけないねっていうのは、委員の中から本当にたくさんの意見が出てきまして、
はい、
まあ、これはもう全ての目標の中に入れ込むべきだなということで、うん、私たちはちょっと苦労しながらいろんなところに入れ込まさせていただきました、
はい、
なので敷居は高いです、
はい、
やんなきゃいけないこともたくさんあるなと思いますけれども、でも知らない間に少しずつひたひたと私は市民の中にその環境配慮っていうのも入ってきてるなと思います、うん、例えばライトレールにしても、まあ、市民の人も乗るようになってきましたし、時間帯で見るとあ、たくさん乗ってるなっていうのを見かける時もあります、
はい、
あとレンタサイクルも雪の中ではねっていう意見は、以前たくさん聞きました、
はい、
でも、雪の中でも乗ってる人を最近見かけますまあ危ないんで気をつけて乗っていただきたいんですけれども、
はい、
利用率も上がってきてますし、そういう意味では知らない間に少しずつ私は市民の中に環境というものが入ってきてるんじゃないかなと、うん、でこれから10年はやはりそのホップ、ステップ、ジャンプの、私はまあステップからジャンプぐらいに来ている時で飛躍をしたいなというふうに思っています、うん、まあ、でもそれは市民の方々と手をつないでやっていくことなので、ぜひ皆さんが環境のことをしっかり考えていろんな行動できる街にこの10年間でしていきたいなと思いますけれども。
そうですね、はい、まあ、そのためには私たちも頑張っていかなくちゃいけないですね、
はい
はい、どうもありがとうございました、
はい、
木曜日のコメンテーターは相模女子大学教授で富山市政策参与の久野典康さんでした。